ありがとう、作家の本田健です。今日は立冬に手放すべき3つの執着って話をしたいと思います。立冬というのは季節の変わり目で時間の、節目でもあります。このタイミングでですね、新しい波動に切り替えるわけですが、何をしたらいいのかって話をしたいと思います。ちょっと今英語の撮影をしてまして、日本風になってますが、ちょっと和風の感じで今日は行きたいと思います。さあ、立冬にあたってですね、立冬だけじゃないんですけども、季節の節目節目に人生を変えることを考えるっていうのはとってもいいと思います。似たようなことを言うようですけども、このタイミングでこれやったらいいですよってことなので、別に立冬に関わらずというかこだわらずやっていただきたいと思います。まず1番目、過去への執着。これはですね、僕はずっと今まで言ってきたことでもありますけど、過去に対して執着する。どういうことかというと、恐れがあるわけですよね。過去で例えば、やれたことなのにやらなかった、あるいはやってしまって後悔していることっていっぱいありませんか？例えば過去に関して思うこと、そして過去に対して、残念だなとか申し訳ないなとかっていうふうに思うことは、あなたのエネルギーをぐっと下げます。なので、過去起きたこと、これでですね、自分を許さなくちゃいけないかもしれないし、自分のやってきたことに対して、謝罪する必要があるのかもしれないし、誰かに対して、やったこと、あるいは誰かがあなたに対してやったこと、こういったことを一つ一つ許していく必要があると思います。そしてその執着、例えば、こういうことをやって申し訳なかったっていうのがあれば、手紙に書くってこともできますし、もう亡くなっている人の場合には、僕は長い手紙を書くことがあります。例えば父親母親に対して、あの時はだったこうだったとかっていう、その手紙を書くことはありませんが、それをですね、手書きで書くことで、いろんな気持ちが自分の中から浄化されていくっていう感じがします。そして、ちょっとこの過去の執着のように思えないものは、例えば、子育てをずっとやってきたお母さんとかが子供に対して執着することってよくあるんですよね。あるいはその男性でも、高校時代の部活楽しかったなとか、そういうふうに思うときには過去に対しての執着にもちょっとつながっていきます。前の会社楽しかったなとか、前のプロジェクト良かったなとか、そういうふうな思いがあるとですね、そっちの方に引っ張られてしまいます。なので、自分の中でどういうふうな執着が過去に対してあるのかっていうのをよかったら考えてみてください。それによってですね、新しい波動に切り替えることができます。過去に対する執着っていうのは思ったよりもたくさんあります。特に、タイプで人間って2つに分かれるんですよね。過去のことをよく考える人と、それから未来のことを考える人なんですけど、この過去に対して特に考えがちな人っていうのは、特に自分はそういうタイプなんだな、認識して、そしてそれを切り替えるということをやってみてください。過去への罪悪感とか後悔とか、人を解放してあげる、あるいは自分を解放してあげるということをやってください。そして、その過去に対する執着は、だいぶなくなってくると身軽になれると思います。立冬に向けてですね、自分を軽くするということをぜひやっていただきたいと思います。さあ、そして、2番目に手放したい執着はですね、他人への執着です。他人への執着っていうのは、例えばこういうふうに見てほしいとか、あるいは誰かと比べて自分はすごく勝ってるとか負けてるとか、勝ってるっていう人は俺すごとか私すごとかになったり、モナコでシャンパンみたいな、なんかそんなすごいのをですね、 Facebook とか、TikTok とか、インスタとかで上げてる人、この人は承認欲求がすごくあると思います。僕もね、いつも自分でこれって承認欲求なのかなとかって思ったりすることあるんですけども、僕の場合は面白い、あんまりその世界で、みんな見たことがないものを見せてあげたいって思うので、別に金持ちの場所に行くっていうよりは、あんまりこう、普通の人が行かないようなところに行った時には写真を撮って後でね、ノートとかで公開することがあるんですけど、そういう形で自分がそのこういうふうなことをやってますよとかっていうのは僕はいいと思いますけど、けれども、なんか自分が相手に認められたいとか、これでいいねたくさんもらいたいとかって、そういうふうになってくると、それ自体が苦しくなるんじゃないかと思います。こう立冬に向けてですね、自分を軽くするために、他人から認められなくてもいいんだっていうふうな気持ちがでいられるとすごくいいと思いますね。なので、逆に言うと、他人から求められたい、どうしても自分のことを見てほしい、私ってすごいって思ってもらいたいとか、俺すごいとかっていう気持ちを、少しずつ手放せるかやってみてください。で、同じような気持ちですけど、今度自分はダメだっていうのも同じような比較ですよね。 例えば私は誰かに比べて才能がないとか顔が可愛くないとか性格がどうだとか人望がないとか人気がないとかそういうふうな感じのことを感じてしまう、まあ、これはその劣等感がさせるわけですけど、この劣等感を感じたとしてもそれはですね別にその卑下する必要はないし、自分がそのダメだなっていうふうに思ったとしても、まあ、それをですね、あ、そうか、自分は誰かと比較して自分を劣ってるっていうふうに思ってるのも、これも承認欲求の裏返しなんだなってことに気がつくと、そうかそうか、自分は可愛くもないし賢くもないしお金持ちでもないし成功もしてないけどでもいいやっていうふうに思えるとだいぶ楽になりますよね。で、もう一つ他人への執着に関して言うと、あなたがその誰かに対してこうなってほしいっていうのも執着だってことを思い出してください。これは子育てに関してそうですよね。子供にはこうなってほしい、あるいは旦那さん奥さんに対してこうなってほしい、あるいはこういうことしてほしくない、こういうふうなのが強ければ強いほどこれはコントロールになってきます。なのでこういうことも踏まえてですね、執着を手放せるかどうか、実は結構大変なんですよね。立冬というのはその自立と自己信頼、新しく、また冬が経つってことですけど、まあ今までのその夏とか秋とかからまた、節目が変わって、でそして、冬に入っていくっていう時に自分がはっきりしてないと、まあ、立てない、こういうふうな意味があるわけですね。なのであなたがもし、他人に認められないと自分は不十分だと思ったり、他人にこうしてもらいたい、例えば、子供が勉強さえしてくれば、子供がいい子だったら私は母として、あるいは父として、あるいは夫として奥さんとして、認められるのに、そういうふうに思った時にあなたが幸せでいるために誰かに何かしてもらう必要がない、誰かにある特定の形でいるし、いてもらう必要がないってことをぜひ思い出してください。そういった意味で、この他人への執着、これもねなかなか手放しにくいですが、立冬というタイミングの機会にぜひ手放すってことを考えてみてください。今まで自分がどういうふうに人に執着してきたか、例えばこれは両親かもしれないし、前の彼氏とか彼女とか旦那さんとか奥さんかもしれないし、お客さんかもしれませんよね。お客さんに認められたい、そうしないと仕事がうまくいかないというふうに思っている場合には、その他人に認められたいっていう気持ちと仕事っていうのが重なるので、よりちょっと厳しくなるかもしれません。こういったことをねぜひ考えていただきたいと思います。さあ、そして3つ目に手放してもらいたいもの、これは不安と恐れへの執着です。これはこう立冬前に手放すことができると、あなたのエネルギーをすごく軽くなって、楽しい、冬に向かいます。この冬っていうのはある意味縮こまって自分のことをじっくり見つめたり考えたりするタイミングだと思いますけど、例えばお金が足りないとか愛が足りないとか仕事が足りない、何かが不十分だっていう感じですよね。才能が不十分だ、あるいは情熱が不十分だ、健康が十分でない、まあそういった思いがいっぱい出てくる、こういうタイミングでもあります。まあ例えば夏が終わって秋になり、そして収穫の秋なのにあんまり収穫できずに冬に向かうとき、なんかすごく嘘寒い空気が流れますよね。これは例えばクリスマスに向けて彼がいない、彼女がいないってことかもしれないし、なんか寒くなっていくのになんか誰もその愛する人が隣にいてくれない、こういうふうな寂しい気持ちっていうのは誰しもがあると思います。まあその時にこの不安と恐れへの執着、不安と恐れにしがみついている人は多いと思います。これはパートナーがいたり家族がいても同じだと思います。例えば家族が死んだらどうしようとか、いなくなったらどうしようとかって思ってると同じような不安や執着が出てきます。まあそんな時にこの恐れとか不安の波動のままにいると、パートナーがいてもいなくても、お金があってもお金がなくても、結局その波動になった瞬間にもうその恐れの中に引き込まれることになってしまいます。そういう恐れや執着を感じた時には一回大きく深呼吸して、そしてゆっくり吐いてください。そしてもう一回深呼吸して、そしてゆっくり吐いて、私は大丈夫っていうふうにつぶやいてみてください。まあ、そうするとですね、この深呼吸を何回かしていくうちに本当に大丈夫なような気持ちになっていきます。立冬というのは自分自身の中に空白を作るタイミングでもあります。なので誰かに認められなくても、誰かに愛されなくても、自分が自分を愛する、自分が自分を受け入れる、こういうことが立冬のシンボルでもあります。まとめて言いますけど、まず過去に執着しない、過去に対する執着がある場合にはいろいろ書き出して、 どんどん手放すワークっていうのをやってみてください。そして他人への執着、誰かにこう見られたい、こう思われたい、そういうものも手放せるかどうか。そして不安と恐れへの執着、これも大きいと思いますね。これもですね、いろいろ紙に書き出して、そうか自分はこんなことを恐れてるんだなってことを思い出してください。さあ、コメント欄にはあなたがしてしまっている執着、ああ自分もあるなとかと思ったら、他人への執着、こういうのありました、手放しますとか、恐れとか不安に対して執着してました、そういったことを手放すいい機会にしていただければと思います。では皆さん、楽しい立冬を迎えてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。
皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに、4って字のごとくっていうのかな。もう軽やかに、流れるように、自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつ、それが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ、まあ、鍵は楽しいことを見つけて、はい、本当にワクワクいきましょう、そんな感じですかね、はい、
まさにそうですね、
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備するところなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういう予約いっぱいありますので楽しみにしておいてください、うん、
はい、
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。